あんまり役に立たない日本史。この番組は歴史大好き芸人ボクシロップ純平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない、知っていても誰も得しない、そんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組です。さあ、今回ご紹介するのはこちらの人物、前田利家。さあ、前田利家といえば加賀百万石の祖とも言われる戦国大名、まあ、実際に百万石を超えたのは以前ねご紹介した鼻毛大名でおなじみのね、利常とかその兄利長の世代からではあったんですけれども、この前田家のね初代の大名として信長秀吉に仕えた人物ということで非常に有名な戦国大名ですよね。さあ、実際にはどんな人物だったのかなというところを紐解いてまいりましょう。早速参ります。本日の役立たずポイント、一つ目はこちら。強すぎて鶴が嫌いになった男。さあ、もともとは愛知県の武将前田利春という武将の四男坊として生まれまして、で当時の四男ですから家を継げる立場ではないわけですよね。でそれもあってか、いわゆる歌舞伎者と呼ばれる、まあ、派手な格好をして喧嘩ばっかりしているような、まあ、ヤンキーのようなね、そんな若者として育っていきます。で14歳で信長の小将として使えるようになりまして、こう戦にも出るようになるんですけれども、使っていた槍がなんと6メートルちょっとあるという、なんか今でいうところのマイクロバス1台分ぐらいの長さ、そんな長い槍を振り回しまして武功を上げて、だんだんと織田家でも認められる存在になっていくんですね。である戦では敵兵が放った弓矢の矢がなんと目の上の部分に刺さってしまって、もう血だらだら出てると。で周りからもね、いやもうこれやばいって利家と、もう一旦これ下がって手当てした方がいいよっていう風に言われながらも、大丈夫、まだ敵を討ち取ってないから、ボタボタボタって、血流しながら、ここで下がるわけにはいかないから、ボタボタボタと、ね、いうふうに聞かずにですね、もう矢が顔に刺さった状態でなんと敵の首を討ち取ったというふうに言われております。でそこで終わればいいのに、そのまま首実験にも参加して、こうもう血だらだら流しながらですね、血だらだらの首を持ってきたというところで、周りはちょっとドン引きしていたというふうにも言われてますね。でその後のね、宴がありまして、まあお疲れ様みたいなね、そういったパーティーがありまして、あの時の利家さんすごかったよねなんていうことでみんなにもてはやされるんですね。でみんながもう利家をリスペクトして、まあ、その日の食事のメインで出たのが鶴、ね、鳥の鶴のお肉が入ったお吸い物だったんですけれども、もうみんな利家にあやかりたいということで、利家よかったらこれ食べてよ、利家さん僕のも食べてくださいよっつって、みんなが利家にこの鶴のお吸い物をですね持ってきまして、もう俺も俺もと、もうどんどんと行列になってしまって、鶴のお吸い物がめちゃくちゃ集まってきたんですね。で利家もですね、まあ、せっかくのご厚意だからということで、まあ、仕方なく食べるんですけれども、ただ最初の 2,3 倍はいいんですけれどもね、だんだんとやっぱもうしんどくなってくるんですよ。でもせっかくもらったものだからということで、ってなりながらですね、全部平らげたというふうに言われてまして、でその結果利家はもうそれから鶴が苦手になってしまって、もう食べられなくなってしまったというふうに言われております。当時のご馳走である鶴のお吸い物、あまりにも強すぎてもう食べられなくなった、苦手になってしまった、そんな強さを持った男がこの前田利家なんですよね。じゃあ続いて参りましょうか。役立たずポイント2つ目はこちら。串のせいで無職になった男。さあ、そんな活躍もあり、もう信長にもすっかり気に入られた利家なんですけれども、やはりですね、こう偉い人に評価されるとね、それをやっかむやつっていうのが出てくるんですよね。よく思っていなかったのが、同じく信長に可愛がられていた茶坊主の十阿弥という人間なんです。ある時利家がね、奥さんである松からもらって大事にしている香貝という、まあ、髪を整えたりするためのね、こう櫛みたいなものですね、これを十阿弥がなんと盗んでしまうんですね。でもともと利家歌舞伎者ヤンキーですから、もうブチ切れまして、おてめえよと、ハゲてて櫛使わねえくせに何やってくれてんだよとブチ切れまして、でこの十阿弥をこともあろうに切り殺してしまうんですね。 で、そうなってくるとさすがに信長も怒ってしまって、もうそういうやつはうちに置いとけねえわということで、利家を謹慎処分にしてしまうんです。で、そこからなんと2年間、利家は無職の生活を送ることになります。で、あれだけのね、もう鶴が食べられなくなるほどの活躍をする男ですから、その力があれば、他の家に行ってね、雇ってもらうということは、きっと簡単にできたと思うんですが、信長への恩義を返したいという一心で、よその家には行かずに、信長に許してもらえるのを待つというね、そんな日々を送ることになります。で、そんな時に起こったのが、信長が今川義元を討ち取った桶狭間の戦いです。で、この戦い、利家はもちろん謹慎中ですから、もう呼ばれるはずもなく、で、戦に参加することはできないんですが、なんとこの謹慎を破って、勝手に参戦して、なんと敵の首を3つ上げるという活躍を見せるんですね。で、こう、よっぽど嬉しかったんでしょうね。3つ取ったぞと、首取ったぞということで、こう、信長のもとにですね、こう、意気揚々と駆けつけまして、首取りましたって見せに行くんですけれども、信長からは、おめえ勝手なことすんなやと、おめえ呼んでねえだろうと、お前参戦の許可出してねえぞつって帰れやということで怒られてしまいまして、残念ながら許してもらうことはできなかったんですね。ただそれでしょげてしまう利家じゃないんです。さらに翌年に起こった戦でもまた勝手に参戦しまして、今度は敵の首を2つ上げるという活躍をまた見せるんですね。でもまた意気揚々と嬉しそうにですね、首を携えて信長のもとに、どうですか首取りましたよってね、証拠りもなく持っていくんですが、さすがに信長、もう分かったって、お前そんなに戦してんだったらいいよ、もう戻ってこう許してやるからっていうことで、なんとか復帰を認められることになるんです。まあ、つまり無職から槍一本で這い上がった、これが前田利家のすごいところなんですよね。で、その後様々な戦で武功を挙げまして、もともとは先ほどお伝えしたように四男坊、家を継げる立場ではないそんな、利家だったんですけれども、加賀、能登などの石川県を治める大大名へと出世していくことになるんです。じゃあ最後参りましょう。役立たずポイント3つ目はこちら。妻松が守った前田家。さあ、この利家の活躍を支えたのが、大河ドラマ、利家と松でもおなじみですけれども、こう、利家の正室である、奥さんである松ですね。こう、夫婦仲も非常に良くて、戦国トップとなる11人の子供を産んでるんですね。非常におしどり夫婦だったようですよ。で、結婚したのは、利家が22歳。そして、松はまだ12歳の時だったんです。で、一人目の子を産んだのが、なんと松、12歳。これ、あくまで数え年ですから、今の年齢だとまだ11歳と11ヶ月だったんですよね。11歳と11ヶ月でママになってるというだけでもすごいんですが、その相手になった利家、22歳ですよ。だから今、大学生が小学生を妊娠させたみたいな、ちょっと、ドン引きですよね。利家、マジかというふうに思いますけれども。ただ、本当にね、仲も良くというところで、で、戦国時代の女性というのは、なんとなくイメージとしてね、三歩下がってついてくる、みたいな、そんなイメージを持ってる方多いと思いますけれども、まずはこの真逆で、はっきりと意見を言う、しっかり者の女性だったんですね。で、利家は無職の時代にやっぱり苦労が多かったせいか、出世してからもすごくお金を貯め込むタイプだったんですね。で、日本にまだ入ってきたばかりのソロバンなんかを使いこなして、家のお金のやりくりをすべて自分でやっていたと言われるほどにですね、こうお金にはしっかりしてた。ね、言い方しっかりしてたと言えばいいですけれども、結構執着してた。まあ、いわゆるケチだったということですよね。で、お金ばっかり食べ込んで、こう、軍備にもお金を使わないもんですから、いざ戦の時に、兵が足りない、ね、兵士が足りないっていうことが起こってしまったんですね。で、その時の松がまた痛快ですよね。利家が貯め込んでいる金銀を持ってきまして、だからちゃんとお金使って兵を養いなさいって言ったでしょつって。もう兵がいないんだよ。もう戦えないじゃん。え、だったらいいよ。もうこの金と銀に槍も出せて戦ってごらんなさいよ。っていうね、強烈な皮肉を、ね、叱咤激励という名の皮肉をですね、言ったなんていう風な逸話も残っているほどなんですね。 ただここまで聞くと年家ね、もうなんかすごいケチだな、ちっちゃい人間だなというふうに思うかもしれませんが、実はその反面いろんな大名にお金を貸したりもしていまして、で自分が死ぬ時にですね、息子に遺言を残すんですけれども、貸したお金の催促はするなと、でどうしても返せないという時は借金をなかったことにしてやれなんていうふうに遺言を残してまして、こう実はこうケチではあるんですけれども、それはきっと若い頃の苦労のせいというところで、実際には非常に度量の大きい人間だったんじゃないかなというふうにも考えられています。さあ、そんな松の支えがあって、利家はどんどんと出世を果たして、で、利家が死んだ後もですね、今度家康の時代になって、こう前田家というのはやっぱり大きくなっていきますから、前田家がクーデターを画策してるんじゃないっていうふうに家康から疑われることがあったんですね。ただ、その時も疑いを晴らすために、自ら松は江戸城に人質として入って、前田家を守っていったというふうに言われています。ですからこの利家と松の夫婦愛というものが幕末まで続く加賀藩を守って、そして今もこの前田家というのが続いてるんですけれども、今も続く前田家の礎というのを築いたのがこの利家と松だったということなんですよね。ですからこの前田利家、何もないところから槍一本で這い上がって、奥さんと二人三脚で家を守ったという、そんな人物なんですよね。ということで今日は前田利家ご紹介しました。また来週お耳にかかりましょう。さよなら。